シリーズでお送りしている明智光秀ゆかりの丹波篠山をめぐる旅、明智光秀ゆかりの八上城についてです。八上城麒麟が来る委員会委員長の小野健二さんに伺います。
この八上のお城を拠点にして、はい、江戸幕府によって篠山城ができる前、この丹波旧滝郡ですね、はい、ここに勢力を張った、まあ、戦国大名の一つが旗の氏です。旗の氏というのは大体どういう一族です？
まあ、私が思うにやっぱりこの地元長年にわたって、うん、やっぱりこの庶民に愛された大名の一人ということで、まあ、光秀にね滅ぼされるまでに、うん、長年にわたって、やっぱり民に愛された方やと。
やっぱり未だにこの辺りの方は旗の氏に関して愛着持ってられますか？
はい。
まあ、旗のという一族は山陰の土豪でね、日本海側の岩見の国の人なんですよ。で、言い伝えでは俵の通った藤原の秀里の子孫や言うんですけどね、うん、で山陰でこっち来る途中に、稲葉の国にあった八上という地名をここに持ってきたいう説が、うん、まあ、八上はもう一つは神、この篠山川の上流にあたるいうんで、地名のその説得語やろうと、はい、だから神の地いう意味で八上やいう説もあるんですけどね、はいはいはい、で大体1400年代の半ばぐらいにはどういうルートをたどってか機内に来るわけですよ。で1400年代の半ば過ぎっていったら応仁の乱が起こる。この時に山名宗全と戦った細川勝元の配下として活躍したためにこの丹波の一帯の支配権を細川氏から認められると。で細川氏というのは室町幕府の官吏ですからね、だから、まあ、山陰から来て室町幕府の権力下に入った、これがまあ初代の人なんですけど、室町幕府の中では細川家に従っていくと。そうすると応仁の乱が終わった後も細川は機内を抑えて四国から京都までのあたりを抑えるわけですよ。その中でこうその家来として力を蓄えていったよね。二代目のその旗の元清の時にこの 丹波一帯の支配を認められて、ここら辺におった土豪層を家来化していってね、一つの武士団のリーダーに、あ、今ちょっと八上城にこれ、どちらからですか？
葛西市から来ました。
葛西から、
この間もね、金壇城登ってきて、その前の週はね黒井城登ってきました。もう凝ってるんです。
丹波制圧ですね。明智光秀みたいな、
はい、そんなええもん。どち
ら頑張って上がってくださいね。
はい、はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
でまあ、そして3代目の、はい、旗の秀忠の時にはもうこの辺りの武将たちを家来にして、戦国大名的な存在になるんですけども、4代目の時に一時追い出されるんですよ。でこれがね、明智光秀と出会ったことに今年のドラマでなってる松永久秀、
はい、
ね、松永久秀の親分が三好長慶ですよ。でも三好長慶と松永久秀の勢力にここ攻められて、4代目の旗の春道という人は八上城を追い出されるんですね。で少し流浪があるんですけども、その後の5代目の秀春が永禄9年、1566年ですから、桶狭間の戦いから6年後に奪い返すんですよ、はい、松永久秀や三好長慶の勢力から。でこれからここへ本当に根を下ろして、信長に滅ぼされることになるわけですけども、この5代目の旗の秀春の時に大きな勢力になっていくわけですね。そして信長が桶狭間の後京都に登ってきた時には、やっぱりこれは信長の時代やと思って、信長方につく約束をするんですよ。ところが、まあ、周り見てきたら反発する人もおる言うて、隣の軍の氷上軍の赤井直政と手を結んで、はい、それで信長に対抗していくというようなね、まあ旗の氏はそんな動きをしていくことになるわけですけれども、ちょうど山陽道側でいうと荒木村重が伊丹におって、で信長の家来やったのに毛利から誘われて毛利方につくと、
まあ、裏切った形ですよね。
まあうん、まあ、さ、信長側から来た裏切ったということですけどね、うん、それからその三木の別所も信長側から離れて、毛利に継ぐと。だから摂津側ではあの黒田官兵衛とか、うん、橋場秀吉が播州の三木の別所やあるいは伊丹の荒木村重を攻撃する、その時期とここのこの滝軍の旗のそれから氷上軍の赤井が信長と戦うのが同じ時期なんですよ。毛利と織田のねせめぎ合いの前線になった山陽道側と山陰道側ということなんですけども、今この委員会でね、はい、調査されたり、PR されたりしている、はい、この八神城の特色といいますか残ってる構造というか、はい、どんなもんです。
そうですね、やっぱり一番有名なのがその貼り付けの松ということで、はい、観光の名所になっております。
その貼り付けの松、誰が貼り付けになりました、
明智光秀の、お母さんの方が、人質ということで、まあ、いろいろなあの伝説が残っておりますが、
はいはいはい、浅地池ってありますやん上に、
あ、はいはい、
ここの伝説はどんなんなんです。
私が幼い時から浅地池に行ったら別名地の池と言いながらね、子供の中ではやはりそこでいろいろなその、武将の、戦った後の刀を洗ったとかいろいろな言い伝えがあって大変怖い息やというイメージが ありました。
今でも水溜まってますの、
はい、
八神城のある山は高城山、やっぱり高城山いうだけあってやっぱりかなり急な険しい高い、うん、全体として海抜450メーターぐらいですね。で、はい、この平地から浅田盆地の平地から200数十メーターぐらいの高さの差があるんですけど、うん、そうするとねここをお城にしてたくさんの侍たちが立てこもって生活するためには飲み水いりますよ、
はい、
これやっぱりこの山頂にこの池があるいうのはね本来そういう目的やったと思いますね、
はい、
で今この山の山頂部に、本丸二の丸三の丸ほかたくさんの平坦面が切ってあって、で特にやっぱり北側から攻められる可能性がありますから北側の登り口に沿って石垣がだいぶ残ってるんですね。
あ、はいはい、石垣もたくさん残っております
ね、
はい、
そういうのをぜひ見学に来られた方はご覧になっていただいたらというふうに思うんですけども、石碑もあるんですか。
あ、山頂に秦野の秀治公の氷柱碑の方が、
はい、
それは東の方から、運ばれたというふうに聞いております、
はい
はい、
結局氷上軍の赤井と結んで、信長に反旗翻して一旦は明智光秀を打ち破るんですよ、
はい、
ところが明智光秀が他の信長の家老たちと共にもう一回攻めてくると。でその攻めてくる中で赤井直政は病気になって死んでしまうんです。50歳
で。そうでしたよね、
うん、まあ、それが病気かどうかというのはね、まあ、分からへんところですけど、それで結局この秦野氏が孤立してで包囲されて、はい、降伏するという時にですね、そしたら、まあ、信長のところ行ってね謝りに行けと安土におるわけですよ、
はいはい、
で明智光秀としてはちゃんと謝ったらそれで許してもらえるようにということで自分のお母さんをここのお城に人質として送って、そして秦野秀治兄弟を安土に送ったのところが信長は許さなくって、安土で秦野兄弟殺してしまう。それでその光秀の人質になったお母さんも八神で殺され、うん、それがその貼り付けの松という伝説でね、はい、お芝居歌舞伎なんかになるわけですけど、まあ、これが実際に事実かどうかというのはまた別問題でね、うん、分からへんのですけどね、うん、まあ、お母さんを信長によって間接的に殺されたのが本能寺の変の一つの起こりだと江戸時代の講談ではものすごい強調されたというような場所ですのでね、そんなことも考えながらね、はい、ぜひお城を登って、はい、見学をしていただいたらと思いますね、
はい、
リスナーの方に最後に一言お願いできますか。
はい、はい、魅力あふれる八神城ぜひ一度、登っていただいたら嬉しいです。よろしくお願いします。
ありがとうございました。
ありが
とうございます。
今日は八神城麒麟が来る委員会委員長の小野健二さんに伺いました。来週は丹波篠山市の福 福住地区の取り組みについてお伝えします。どうぞお楽しみに。